はい、それでは、使徒の働きの14章ですね、私たちの聖書通読の学びが前回で13章まで来まして、そして、今日は14章を一節ずつ午後の礼拝で、見ていきたいと思っていますね。今朝は22節に注目します。14章の22節です。弟子たちの心を強め、信仰にしっかりとどまるように進めて、私たちは神の国に入るために多くの苦しみを経なければならないと語った。パウロとバルナバの宣教旅行を今見ています。第1次宣教旅行を見ていますが、前回はピシディアにあるアンティオキアにおけるこの働きですね。で、そこからこの14章でイコニオン、リステラ、そしてデルベの町とその付近ですね、彼らが動いていきます。で、これはガラテア地方と呼ばれるところです。この今のトルコの真ん中の内陸っていうかな、この本当真ん中、あった真ん中って言ってもね、もうちょっと西側かな、カパドキアって皆さんご存知ですかね。トルコ旅行に行くともう本当に非常に有名な、観光地ですけれども、まあ、それが近くにあります。あれもガラテア地方の中にありますが、そのところに入っていく。だからガラテア人への手紙の背景になっていくところに入っていきます。で、当時ローマが支配はしていたものの、大きな都市以外は何て言うかな、実効支配しているのは、まあ、なんちゅうの、こうそこら辺のなんか、なんか分かんないけども、違う地域の実力者が仕切っていた可能性っていうのもあってですね、いわゆる、無秩序な状況が、この結構広がって、いたらしいです。まあ、盗賊が多い、というような状況ですね。けれども、そういう地域にもユダヤ人が街道を持っていた。イコニオンはそうですね、街道を持っていました。でもリステレア・デルベはその、街道があるような感じで書いてないので、もしかしたらそこにはいなかった可能性もありますが、で、そして、そのユダヤ人からの迫害もあり、そして盗賊などがいてとか、かなり険しさを伴った、旅であったと考えられるんですね。で、一度ですね、コリントの第2の11章の26節あたりをですね、読まれるといいと思うんですね。で、そこにパウロが普段は言わないけれども、この強いられて、自分が通ってきた苦しみを語っている部分があるんです。で、その一部が26節で、何度も旅をし、川の難、盗賊の難、同胞から受ける難、町での難というふうに、盗賊とかですね、町での難とか、という言葉が、まあ、あります。宣教の旅に出るということは、やはり、困難を伴う場合が、まあ、非常に、多いです。まあ、私自身もですね、妻ともに2005年にですね、他の国に行きましたが、なんと直前に、また別の国なんですけれども、そこでなんか目の病気をもらっちゃってですね、もうこう眼帯しながらこう飛行機に乗ったことを覚えてますが、本当心細かったですね。で、逆に眼帯しちゃいけないよって言って、あっちの国に行ったら、この、眼科の先生に言われて、まあ、どんどん治ってきて、まあ、今でも実は目薬つけてるんですけれども、まあ、本当にちょっとしたことがいろいろと起こって、で、普通だったら当たり前のように持ってるこの医療のね、そういうものが、まあ、ないような状況とか、まあ、ちょっとだけでも結構精神的に参るんですが、 もうパウロが通っているところはもう尋常ではないですね。それがガラテア地方です。で、具体的にはイコニオンというところで、このパウロとバルナバの言葉を信じようとしない人々が先導をするんですね。で、そこにいる指導者らと一緒になって石打ちを企ててました。石打ちですよ。なので難を逃れてリステラとデルベの方に行ったんですが、リステラでは足の効かない人を立ち上がらせるという奇跡をパウロは行ったところ、なんとパウロとバルナバを神様として祭り上げようという動きがあって、もう必死になってそれを止めたんですが、かろうじて止めたと思ったら、なんとアンティオキアとイコニオンからもうしつこくですね、パウロを追ってきたユダヤ人がやってきて、今度は石打ちに成功してしまうんです。パウロは死んだかのようになってしまいました。町から引きずり出されたんですけれども、なんとパウロは起き上がってまたリステラに戻っていったっていう。でも危険だから翌日ね、デルベの方に動いていったっていうんですね。で、午後にも詳しく話しますが、トルコって大きいんですよ。だから昨日もですね、一生懸命 Google で調べたんですけども、そのアンティオキアからイコニオンも100何キロとかですね、イコニオンからリステラも100何キロとかですね、そしてデルベも100何キロ、もうその距離数が違うんですね。何十キロじゃなくて100何キロなんですよ。だからもう傷ついた体をですね、引きずりながら歩いていくような、そういう感じで、パウロがいたんですね。で、今度デルベから戻っていくんですよね、どんどん。その今まで行ったところで、そこでもう信仰を持って弟子となった者たちに語った励ましの言葉が、私たちは神の国に入るために多くの苦しみを経なければならないとこう言ったわけなんですね。同じように信仰に入ったので、彼らも、そこまで行かなかったとしても、いや、もしかしたらパウロと同じように、この迫害を受ける可能性は大なんですよ。で、そこで神の国に入るためには多くの苦しみを経なければならないとパウロは励ましたわけなんです。で、神の国という言葉が出てきます。で、私たちは救いという言葉を聞くときにですね、個人の救いをとかく、まあその通りなんですけども、私自身が罪が許されて、罪から解放されて、神の、そして神の子供となったっていうね、この救いは個人なんですけれども、神ご自身から見ると壮大なご計画の中で行っておられる、神の国というですね、中で行っておられるわけなんです。アダムが罪を犯したことによって、その世界の支配権がサタンに、移ってしまったわけです。そして罪の中で生まれて、罪の中に生きてって、サタンの悪魔の支配の中に、悪霊どもの支配の中に私たちは生きていると、私たちは生きていたんだとパウロはエペソの2章の1節で話しています。こう言ってます。さて、あなた方は自分の背きと罪の中に死んでいたものであり、かつてはその罪の中にあって、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者、すなわち不従順の子らの中に今も働いている霊に従って歩んでいましたと。不従順の者たちに働いている霊、これが悪霊であったりサタンであったりするわけですけれども、の中で私たちはその支配を受けていたんだと。けれどもイエスを信じる、悔い改めて神に立ち返ることによって、サタンの支配する国から贖い出されて神の支配の中に入れられたということなんです。そして神の国を相続する、神が持って支配しておられる国にあるものを私たちが受け継ぐというこの約束が与えられたんですね。イエス様がパウロにこう言いました。この福音を伝えなさいということで、使徒の26章の18節で、それは彼らの目を開いて闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、彼らが罪の許しを得て聖なるものとされた人々と共に相続に預かるためであると、こう言ってます。で、この最初でも一章の12節からパウロはこう言ってます。また光の中にある、そうだ、これそうだ、途中から読もうかな。道地は私たちを 暗闇の力から救い出して愛する御子のご支配の中に移してくださいましたと。そしてこの神の国を相続するにあたって今は天にその資産が、蓄えられていると。預金通帳は天にあるということを、貸金庫は天にあるということをこのペテロが第一ペテロの一章の四節で話しています。また朽ちることも汚れることも消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました。これらはあなた方のために天に蓄えられているのですと。でこの天に蓄えられたものを、もちろん私たちが死んだ後に行くし、そしてイエス様が、地上に神の国を建てられる時にですね、神の国を建てられている時にその天に蓄えられているものをその地上においてもこの受け継いでいくということになるわけなんです。受け継ぐんですよ。神のものを、神のご支配の中にあるものを受け継ぐんですね。どれだけの金持ちになれるっていうか、ビル・ゲイツどころじゃないんですよ。あるいは湾岸諸国の王様たちの次元じゃないんですよ。この世にあるものすべてなんです。最も金のある国の、金っていうとちょっとね語弊がありますが、富のある国の王子になったということなんです。パウロがキリストが再臨されるときにこういうことが起こるとエペソ書の一章の十節で話しています。時が満ちて計画は実行に移され、天にあるものも地にあるものも一切のものがキリストにあって一つに集められることです。またキリストにあって私たちは御国を受け継ぐものとなりましたって言ってですね、一切のものが集められてその御国を受け継ぐものとなったんです。以前もお話したことありますが、明治時代の伝道者で木村清松というですね人がいましたが、彼がアメリカに行って、そのアメリカの教会に行って、その教会の人に連れられてナイアガラの滝を見せられたんです。そしてナイアガラの滝は、あなたたちの国にはそういうものはないよねってちょっとこう見下すような感じで言ったのかもしれませんけれども、そしたらですね、この木村はこう言ったんですよ。ナイアガラの滝は俺の夫さんが作ったのだ俺の父ちゃん作ったんだって言ったんですそれを聞いたの、それを非常に感動して感銘を受けてですね、なんと新聞広告にナイアガラの滝の所有者の息子来たるっていう広告を載せてですね、この伝道集会を彼がに語らせるために伝道集会をですね、この開いて人々が溢れるほど押し寄せたっていうんですね。ナイアガラの滝を見て、これお父さん作ったんだよって神の国は全てなんです。天にあるもの、地にあるもの、全てが集められ、そしてその神の子供となったというのは、神の相続者となったというのはこういうことなんです。だからパウロは神の栄光の輝きを見て、その希望に満ちて大いに喜んでいることを言っています。ローマの5章の2節で、このキリストによって私たちは信仰によって今立っているこの恵みに導き入れられました。そして神の栄光に預かる望みを喜んでいます。この素晴らしいことを喜んでいて、私たちは救われたということはこのすごい富に預かるように、恵みによって与えられたということで喜んでいるんですが、続きを読むとですね、そのローマの5章の3節を読むと、それだけでなく苦難さえも喜んでますと。ってこうなっちゃうんですよね。栄光を喜んでいるんですが、この世においては苦しみがあるんだっていうことを直結して話しているんですね。 この将来の栄光に入るまでに今は苦しみがあるということを話しています。キリスト者になるということ、クリスチャンになるということはこの落差に戸惑うということを多かれ少なかれ感じている存在であります。ちょうどそれは収容会とかですね、みんなで旅、クリスチャンで旅をして、そしてそこでとても綺麗なところで礼拝をしてですね、交わってですね、時間を過ごして、こうリトリートとかカンファレンスですね、このそういうところで本当に日常生活から離れてですね、私たちが神様のその中にいて、で喜んでいて、そして日常生活に戻ると以前にも増して試練や攻撃が待っているってことよくありますよね。高い山に3人の弟子が連れられていって、イエス様のが変貌してですね、この栄光のお姿に変わりましたけれども、そして麓に行ったら悪霊に疲れている少年がいたと、まあ、こういう体験を私たちは落差をですね経験します。キリスト者になったら、信仰を持ったら、人生バラ色になるという甘い期待を私たちは持ってしまうんですね。で、それはある意味そう誤解してしまうのは仕方がないというか正しい面があります。だって将来はバラ色だから。将来は神の国の中に入って、そこには正義と平和が満ちる国であって、キリストが王となられて、そして癒しが全て与えられて、太陽の光は月の光が太陽になって、太陽の光が7倍のようになって、100歳で死ぬ子はこの呪われているって子って言ってますけど、100歳で死ぬおじいさんってね、今だったら100歳したらおーってなってくれるの、死んじゃったのってことになるというふうになっていて、そしてなんとライオンはですね、牛のように草をはむって言ってるんですよ。で、コブラの穴に赤ちゃんが手突っ込んで、わーとかってみんな騒ぐんじゃなくて、いいよ、大丈夫だよってこうなって、そのようにして、正義と平安が満ちる、神の国の中に入るわけなんですけれども、だから甘い期待はやっぱりどうしてもしてしまう。なぜかって言ったら、こういう将来の希望が与えられているからです。世において、今の世界においては、正反対に見える苦しみを経るわけなんです。で、パウロが第二テモテの、3章の12節で、実はこのイコニオンとリステラとデルベに行った時のことを思い起こしてですね、テモテにこう言ってるんですよ。キリストイエスにあって敬虔に生きようと願う者は皆迫害を受けますと。なぜかを説明します。これから神は間もなく悪魔が支配している世を滅ぼし、ご自分の新しい世界を打ち立てられるわけですが、その世に住んでいる、世界に住んでいる者たちを、その世を滅ぼす前に贖い出しているわけです。救い出しているわけです。ガラテの2章の4節に、キリストは今の悪い時代から私たちを救い出すために、私たちの罪のためにご自分を与えてくださいましたと。イエス様はご自分をその私たちの罪のために与えてくだされ、私たちの罪を許し、ご自分のものとしたんです。そして世が滅ぶ時に私たちは、救い出されて、そして神の国に入ることができるようにするんですけれども、まだその中間地点なんです。つまり一生懸命神様はご自分のこの罪と不法の世を裁くということをなされてなくて、忍耐して待っておられて、悔い改めて救われる者たちが出てくるように神様がしておられるわけですね。だからまだその実行しておられないんです、裁きを。なのでまだ世はの神はサタンなんですね。世の支配者はサタンなんですね。もう神のキリストの、その保証はされてるんですけども、まだはびこっている状況なんですね。 ちょうどイスラエルの民が神の民と呼ばれたのにもかかわらず、エジプトでファラオは私は出て行かせないと、このように言っている状況なわけなんです。なので神の国に入る約束が与えられているからこそ、世がこのサタンが苦しみを私たちに与えるように仕向けていくわけなんです。世を愛せば神の敵になります。神を愛せば世から憎まれます。第一ヨハネの2章の15節と16節、あなたは世も世にあるものも愛してはいけません。もし誰かが世を愛しているなら、その人のうちに御父の愛はありません。すべて世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢は御父から出るものではなく世から出るものだからです、なんですね。ヤコブの 4章の4節にもこう書いてます。節操のない者たち、世を愛することは神に敵対することだとわからないのですか。世の友となりたいと思うのは誰でも自分を神の敵としているのです。と言って、世の中、世を愛することによって結局神に敵対する。世が神に敵対してますからですね。世を愛することによって神に敵対する。で、今度は神のものにされて、キリストの戒めに従っていくならば世に憎まれると。ヨハネの15章の18節、世があなた方を憎むなら、あなた方よりも先に私を憎んだことを知っておきなさい。もしあなた方がこの世のものであったら、世は自分のものを愛したでしょう。しかしあなた方は世のものではありません。私が世からあなた方を選び出したのです。そのため世はあなた方を憎むのです。これイエス様くどく話しておられますよね。あなたを憎むのは私のものとなっているからで、私を憎んでるから、神から来たものだからね、私を憎んでるからあなた方を憎むのだと。で、このように言われている。どちらかでしかないんです。日本の文化に気遣いっていうのがあります。で、最近は、政治の世界から始まったんですが、忖度という言葉が多分10年前だと分からなかったと思うよね。辞書で調べなければ僕は分からなかったです。ですね、最近は忖度という言葉が使われています。相手がどう思っているのかを直接相手から言われたわけではないのに、思いやって先んじてその願望に合ったことを行っていくわけなんです。だから日本の文化の中ではあからさまな反対の声というのを聞かない。理由は反対を受けないように先んじて動いてしまっているからなんです。で、これは文化ですから良し悪しなんですが、霊的には致命的になることがありえます。イエス様を主として、この方を何にも増して愛していかなければならないのに、忖度することによって二の次になっていっちゃうんです。で、イエス様は、いや私大事にしてますよって言ってるけど、本当に一番大事にしている方かっていうと、あっとなることが多いわけなんです。この問題についてまっすぐに お語りになっているところがあります。マタイの10章の34節からですけども、ちょっと長くなりますが、少しずつ、コメントを入れながら読んでいきますね。マタイの10章の34節、私が来たのは地上に平和をもたらすためだと思ってはいけません。私は平和ではなく剣をもたらすために来ました。私は人を父に、その父に、娘をその母に、嫁をその姑に逆らわせるために来たのです。そのようにして家の者たちがその人の敵となるのです。で、これ無理やりですね、争いを引き起こすために来たという話じゃないんですね。そうではなくて、イエス様を主として愛して生きていくのであれば、イエス様を知らない、神を知らない家族との確執は避けられないって話なんです。 そして37節で、私よりも父や母を愛する者は私にふさわしいものではありません、私よりも息子や娘を愛する者は私にふさわしいものではありません。ここでよりもっていう言葉が大事です。戒めに父と母を敬いなさいとあります。でこれは矛盾してないんです。父と母を敬うんですけれども、よりもイエス様、イエス様よりもですね。だってその敬いなさいと言ってる神が一番ですよ。神の御子ですよ、イエス様が。神が一番なのに、それが逆転させて父と母をイエス様よりも敬うのであれば、愛するのであれば、イエス様の弟子にふさわしいのではないと。そして38節、自分の十字架を追って私に従ってこない者は私にふさわしいものではありません、自分の命を得る者はそれを失い、私のために自分の命を失う者はそれを得るのです、ということで、この生き方をする、何者にも増してイエス様を主とする、イエス様を愛するという生き方は自分に死なないとできませんですね。今の関係があるでしょう。いろんな関係の中で生きてって、忖度してって、この気遣いとかやっていく中で、ではなくてですね、イエス様を主として生きていく。で、これは死なないとできないですよ、自分に。自分を生かそうとしたら無理です。福音のために自分を死なせていくのであれば、むしろ生きていくことができる。救うことになる。っていうんですね。このね、優先順位という言葉が英語だとプライオリティと言いますけれども、これがすごい大事な言葉になると思います。大事なものってたくさんあるんですよ、非常にたくさんあります。でもそれを全部やってったらどういうことが起こるか分かります？潰れていきますよ、自分が思い患うんです。でそれでマルタとマリアのこの話の中で、マルタがなじったので、マリアのことでマルタがなじって手伝わないってことですよね。でそれでイエス様言われました。ルカの10章の40節、マルタマルタ、あなたはいろいろなことを思い患って心を乱しています、しかし必要なことは何て書いてます？一つだけです。マリアはその良い方を選びました。それが彼女から取り上げられることはありません。なんですね、そこで自分を点検する必要がある。自分はこれを取ってもやっていけるか、これを取ってあれも取ってもやっていけるか、結局自分が一番大事にしているものは何なのか点検していって、そしてその大事なものを行って、本当にイエス様、イエス様の御言葉を聞くことですね、ここではね、イエス様の足元にひれ伏すこと、でこれが一番大事で、それを選び取っていく勇気ですねが必要になっていくわけなんですね。でそうでなければ世を愛することになってしまいます。なので本気でイエス様を主として主にして仕えていくのであれば、まあ、困難がきますね。困難というよりも常識を一旦横に置かないとやっていけない世界に入ってきます。で私はよく聞かれます、クリスチャンではない人から聞かれる質問って結構なんかもう大体決まってますよね。どうですか、カトリックとプロテスタントはどう違うんですかとかね。大体やっぱりキリスト教って言うと戦争とこう絡めてね、こう話されたりとか、いろんなもう大体お決まりの、この質問がありますけれども、まあ、特に私は牧師であり宣教師でもあるので、聞かれる質問はどうやって食べてるんですかっていうですね。儲けにならないことやってるんですよ。お金にならないことをやってるわけです。じゃあ、なんか霞食ってんのかっていうね。ということで、不思議になるんですね。確かに生活の保障を考えたら、その基本になるこの原理で動いてないんですよ。その基本になる原理を神の原理で動いて、つまり神の国とその義を第一に求めなさい、そうすればこれらのものは加えて与えられる。 たらく飯食ってるよ、僕たらくじゃないけども、困ってないですね加えて与えられるというイエス様の約束通りに物事が動くわけですけれども、絶対にこれやらなかったら生きていけないじゃないかっていうふうにもうこびりついてるものにイエス様の言葉は挑戦を与えるんですよね。で、いやそんなの当たり前でしょっていうふうに空気みたいに感じてるので、イエス様の言葉に触れて初めて、え、これって全てじゃなかったのと気づくわけです。で、その時に常識を選んでしまうのか、それがイエス様の言葉を選んでいくのかというところにおけるチャレンジですね。まあ、苦しみっていうとちょっと、でもやっぱり日本の中で生きていくときに、さっき言ったように同調圧力みたいなものもありますからね、その違うことをするっていうところにおける圧力があって、それとの戦いになっていくわけです。でもその戦いの後に、ようやく賞を得ることができる、神の国に入ることができるっていうことがここでの内容ですね。ですね。ここにいる人たちと同じように、パウロと同じように、私たちがね、石打ちになることってのは多分ないでしょう、日本において。よっぽどのことが起こらない限り。けれども違う形でね、いろんな道が その険しい道があって、漫然と生きてったらいけないんだよって話をイエス様が、狭い門から入りなさいっていうところでお語りになりました。マタイの7章の13節、狭い門から離れなさい。滅びに至る門は大きく、その道は広く、そこから入っていくものは多いのです。命に至る門はなんと狭く、その道もなんと細いことでしょう。そしてそれを見出すものはわずかですということで、キリスト者の生活は非常に能動的です。頭を使います。こうツイッターでね、私ね、ちょっとね、クリスチャンじゃない人のツイッター、なんかこうコメント見て、反論しちゃったんですよね。なぜかって言ったらね、神を信じるとか、キリスト教とかイスラム教っていうのはね、結局思考停止にしてるとか、なんだかですね。思考停止？書いてある。僕、クリスチャンになってから、よっぽど頭を使うようになりましたって言いました。ですね。こう、いろいろな価値観をですね、選び取っていくことにおいて、ものすごい頭使ってるじゃないですか。前なんて漫然で生きてたからね。で、狭いもんから入るんですよ。だから、結構、あれよ。僕、日本語を僕、だから、日本で選挙しているときにね、いろんなことを考えて、どうやったら伝わるかなって。やっぱ変な日本人ってね、いう言葉が浮かんだんですよね。志村けんの変なおじさんっていうのは、これ頭に入って、これ変なおじさんじゃなくて、変な日本人。ね。狭いもんから行くんですよ。広いとこ行っちゃまずいんですよ。あえて違うことを一応考えてみる。いや、こういう方法ないのか、ああいう方法ないのか、なんですよね。で、このパウロとバルナバの宣教旅行の話に戻りますと、イコニオンで主の言葉を語った時にね、大勢の人が信じたんですけども、この14章ですね、最初のところですね。でね、2節見ると、この信じようとしないユダヤ人たちが先導して兄弟たちに悪意を抱かせたとあります。で、3節に、むしろ主によって大胆に語り、主は彼の手によって印と不思議を行わせ、その恵みの御言葉を明かしされたと。反対があったら、むしろ大胆に語ってったって言うんですよ。反対があったら、常識ではちょっと抑えておこう、自粛しましょう。うまい、うまい、動いてるけど、自粛しましょう。まあ、もちろん賢く動かなければいけない。ただ事実、彼らは石打ちに遭う、石打ちを考えている人たちがいるって聞いてイコニオンから出てます。無謀なことをしなさいって話では全然ないです。賢く動く必要があります。けれども、反対があるから怯えてじゃなくて、逆に大胆に語ってったんです。このようにしっかりと主にある自分を保ってって、今を耐え忍んでいくということが必要になるんですね。イエス様がマタイの24章の9節からこう言われています。 その時人々はあなた方を苦しみに合わせ殺します。また私の名のためにあなた方は全ての国の人々に憎まれます。その時多くの人がつまずき互いに裏切り憎み合います。また偽予言者が大勢現れて多くの人を惑わします。不法がはびこるので多くの人の愛が冷えます。しかし最後まで耐え忍ぶ人は救われます。最後までっていうのがすごい大事な、耐え忍ぶっていうことが非常に大事になっていくわけなんですね。パウロはギリシャの世界でもギリシャローマの世界で生きていたので、手紙の中で数多く2つのことをね、この、例として挙げてるんですよ。何かわかります？競争すること、オリンピックの選手ですね。あとは鍛錬すること、まあ、いわゆる選手ですよ、スポーツですよ。でこれがギリシャの世界ですよね。そしてもう一つがローマの世界は兵士ですね、戦うってことです。戦う。でスポーツの選手分かりますよね、ものすごい筋力トレーニングですよ。でそのためにはあらゆることをするわけです。いつも使わせていただいてますけど、名前は言わないけれども、前は太っても構わない、どれだけ筋肉つけるかってことを頑張ってたのに、今は食べる量を減らしてですね、今度は違う種類の試合ですから目標が変わっちゃってるわけですよ。食べる量が減ってるんです。でクリスチャンも同じなんです。約束のものを手に入れるためにいつもこれは当たり前だっていうものを喜んでですよ、これね無理やりじゃないですね。今の話聞いて、ああなんかこれやんなきゃいけない、そうじゃないです。喜んで自制するんですよね。喜んで自発、いやそれ苦しいですよ、もちろん辛いですよ。でも自分からそれをやめていくんですよ。やらなくてもいいものを、やるべきことをやっていくんですよ。でこれは我慢とは違うんですね。我慢というのはなんていうのか、日本語の我慢ってよくないね。我慢すると結局苦々しくなります、苦しみを受けてて。でキリスト者はその逆です。先ほどね読んだパウロのローマの5章続きを見ますね。それだけでなく苦難さえも喜んでいます。それは苦難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと私たちは知っているからです。その希望は失望に終わることはありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちに注がれているのです。このすごい不思議な超自然的な世界が起こるんです。清められていくんですね。苦しみがあると忍耐っていうのは神様の特徴でしょ、神様の性質でしょ、それが培われていくんです。若い牧師が、熟練した牧師に祈ってください、私忍耐が足りないのでって祈ってくださいって言ったんですね。そしたら牧師が祈り始めてた。彼が財産を失うように、教会でいろんな問題が起こりますようにだ、ね、どんどんねいろんな問題をね祈ってたんです。ちょっとやめてください、そんなこと祈らないでくださいって言ったら、だって忍耐でしょ、忍耐だよね、忍耐が養われていく、培われていく。そしてね、忍耐が練られた品性を生み出すんです。だからキリスト者というのはキリストのように生きていきたい、キリストに似たものとして生きたいという時に、私たちはイエス様のようじゃないっていつも悩むんですけれども、苦しみを受けて試練があった時にそれね、忍耐を働かせてね、そのね清められていくことを経験するんですよ。本当にね、それはもうクリスチャンだから分かる、自分じゃないって分かってくる。神様の憐れみでこういうふうに自分がこんなことを思えている自分がいる、大丈夫ですね。でそしたら希望が生まれてくるんです。そしてそれが失望に終わらないで、聖霊によって神の愛が自分に注がれているっていうんですね。このようにして成熟していくことができます。キリストを知っていくことができる。なので多くの苦しみを経なければならないと言ったパウロの言葉は励ましであって消極的なものではないということです。とにかく耐えるんだよお前らではないということで、本当に恵みに入る、 その、なんていうのかな、あのね、ペテロがこう言ってるんですよ。第2ペテロの1章の10節で、このようにして私たちの主であり、救い主であるイエス・キリストの永遠の御国に入る恵みを豊かに与えられる。豊かに与えられるんです。御国に。その苦しみを経て、ね、清められて、練られていくことによって、豊かに入るんです。だから、かろうじてね、なんかいろいろ世の中で楽しいことやっちゃってさ、このでもイエス様信じてんだけど、なんかもういつもこう罪の中にいちゃって、こう世の中にいて、そしてイエス様が戻ってきた時に火の中でボーって言われて、はっ、おお、ギリギリ間に合った、かろうじてじゃなくて豊かに入るんですよ。豊かに豊かに、これが、この世にあって困難があるけれども、あなた方は、気落ちしてはいけない。神はすでに世に打ち勝ってくださった。私は世に打ち勝ったよですね。そのように約束して、くださっています。お祈りします。愛する天のお父様、あなたの御言葉をありがとうございました。神の国に入るためには多くの苦しみを経なければならない。そしてもうすでに大いなる、約束が与えられているんですが、そこに入るまでがいろいろと険しい道があります。愛する主よ、どうぞ私たちが、本当にいろんなところに目を光らせて、目を覚まして、いろんな形での試練、いろんな形での疑問、いろんな形でのこの肉との戦いもありますよ。私たちのこの救われる前から持っているこの、その性質、もう嫌になる時はたくさんありますけれども、主を本当に祈って聖霊に満たされて、そして肉の行いを殺していきますけれども、あとは悪魔に立ち向かいなさいとあなたは言われました。本当に嵐のような時がありますが、その時に屈するのではなくて立ち向かって、感情においても知性においても全然そうじゃないときに、けれども神があなたがそうだと言われたことだけによって耐え忍んで、そこで立ち向かうことができるように、嵐が起こっても、後ろを向いて逃げていくことがないように、どうか助けてください。お願いいたします。あなたが必ず道を開いてくださいます。後悔があって立ち塞がってたときに後悔を開いてくださったように、乾いたところを歩くことができるようにあなたはしてくださいます。感謝してイエス様の御名によってお祈りを下げいたします。アーメン。